はい、よろしいですかね。はい、私がね、今まで2冊の本を書いていて、で、まあ、実は12月にもう1冊出るので、ね、ちょっとそれの宣伝が あるんですが、まあ、12月には今度、瞑想入門の本が出ますね。それで昨日から、体の感覚とかね、慈悲の瞑想とか、そして最後お昼の前に呼吸瞑想を、ね、やります。呼吸、吸う息と吐く息に気づいているというね、そういう瞑想ですけども、その瞑想のやり方を非常に詳しく、書いた本が今度出ます。もう今ゲラ、第2項のゲラを直してるところで、まあ、実は今ここ持ってきてるんですけども、それ結構ね、イラストとかも入れて、まあ、それを読んでもらったら、一応最低限の、どうやったらいいのかっていうのは分かる、ね、ようにしてます、ね、で、まあ、そうなんだけど、その2番、私の2番目の、ね、本である「青空としての私」ね、っていうそのタイトルにね、マザー神父はかなり関心を引かれたみたいなんですけども、で、この「青空としての私」っていうね、まあ、ここに、今回のね、リトリートの目的があるんですけれども、青空としての私ってことはどういうことですか？普通の私ではないってことですね。だから、もう青空としての私って言ってしまったら、この普段私って思っているものがもうすでにちょっとぐらついてくるわけなんですよ。っていうか、ぐらつかせるためにそう言ってるんだけども。ってことは、この私ってなんか、私は私じゃないですかってね、それ以外、私の名前は何々ですね。何歳です、ね、生年月日はこうです、住所はこうです、ね、勤め先はこうで、年収はこうでとかね、で、家族はこうで、まあ、これ以外の何があるんですかってね、私は私じゃないですかってね、って思ってる限りは、ちょっともう、まあ、それで世間を渡っていくには何の不便もないんですけれども、まあ、世間であらゆる書類にね、あなたのことを書いてくださいって言われたら、まあ、そうやって書いていくわけですよ。名前から、住所から、生年月日からね。で、そうなんだけど、それは、宗教の世界に入ってくると途端にもうニッチもサッチもいかなくなるっていうよりか、この私っていうのはそんなに決まりきったもんでもないし、そんなに自分が思っていたようなもんでもないっていうね、っていうあたりが、まあ、本当の出発点ですね。で、そこを出発しない限り、それはキリスト教でも仏教でも何でもね、ヨーガでも宗教の世界を深めていくっていうことは、まずごめんなさい、不可能です、無理です、それは絶対にね。なので、この私は私でしょって思わないで、まずこの私って言ったら何なのってね、あたりをもう一回問い直すね、そういう作業、ね、をぜひぜひやってみていただきたいと思いますね。 だから私を問い直すんだから、これは別に宗教はあんま関係ない。だって自分なんだから、この自分が今まで自分だと思っていたものが本当に自分なのっていうね、っていうことですね。はい。で、昨日からずっとやってきたのは何かっていうと、このじゃあ私っていう、まあとにかくもう外、外へいろいろ求めることね、ことをしないで、まずはちょっとここに集中しましょう。ね、もうど、まあ外はもう、まあやがては外のことも、問題にするけれどもね。ね、安倍政権がどうかとかね、まあ、そういうことはもう、私のパートナーがどうなとかね、まあ、そういうことはもうひとまずちょっと置きましょう。ひとまず置いて、ね、安倍晋三さん忘れましょう、ね、あなたの旦那さんも奥さんも忘れましょう、ね、でとにかく自分を見ましょう、ね、そして自分を見て、この自分の中で何が本当に起こっているのか、それを見るのが最初の出発点ですね。そして昨日からずっと言ってるように、あんまりろくなこと起こってないんですよね。どうでしょうかね。美しいこと起こってます？大抵起こってないですよね。大抵あんまり美しくないことが起こってますよね。どういうことかというと、まあなんかもう、ずっとなんか変なことばっかり考えてる、ね。嫌なことばっかり考えてる。なんか心配事ばっかり考えてる。ね、人の悪口ばっかり言ってる。ね、まあそう、なんか満たされないし、不安だし、イライラしちゃうし、ね。そういう、もう身も蓋もない、自分、それをまず見る。ですか？これ皆さんは別に非難してるわけでも、なんでもないですよ。で、だってそれが当たり前なんだから。ですか？この、普段、自分のここで行われていることが、またあんまりろくでもないことなわけですよ。ね。もうずっといろんなことをもう考えてる。だって、いいことを考えたらね、あの人が幸せになってほしいな、だって、まあこういうことを考えたらいいんだけど、まあそうでもないことばかり考えてるわけですよ、我々は。ね。で、そういう、それを頭の中のおしゃべりってね、言いますけれども、ずっとおしゃべりし続けている。ね、そしてそのずっとしているおしゃべりが、大体ネガティブなおしゃべりなんですよ。これちょっと確認してください。これが確認できない限り、瞑想も何もない、あったもんじゃない。ね。だからどうも自分の中で、自分のこの頭の中で行われているおしゃべりっていうのは大体がネガティブだっていうね、いうもの。ですか。で、それをまず確認しましょう。ね、で、その上で、そうするとなんだかこの私っていうのがネガティブなおしゃべりばっかりしてるろくでもない存在に見えてくるじゃないですか。ね、まあ、心配しないでくださいね。そこで話は終わらないですからね。そうなってくるんだけれども、で、そのろくでもない私が何かをやってもちょっと無理でしょう。ね。世間のことだったらまあなんとかいけるんだけども、特に宗教の世界に入ってくると、このろくでもない私が宗教の世界に入って、なんか瞑想するとかお祈りをするとかね、あるいは奉仕活動をするとか、あんまりパッとしないんですよね。いいですか？じゃあもし皆さんがそういうネガティブなことばっかり考えている、おしゃべり、している存在に過ぎないんだったら、なんか非常にちょっとまずい状態ですよね。ですか？だけど、昨日からずっとやってきた瞑想で何をやってきたのか。このおしゃべり、もうどうしようもないから、おしゃべりやめろって言ったで 止まんないから、ちょっと別の、戦略を使って、体の感覚を見るってことをやりました。ね。っていうのは、おしゃべりをずっとしているときは、私はすっかり体を忘れてるから、 で、逆に言うと、体を思い出すことによって、だんだんだんだんとおしゃべりに没頭しているところから、出始める。ね。で、これはもう実際にやるしかないです。本当に。やらないと、あ、そうなのかなって思うだけで。で、これちょっとね、ちょっと真面目にやった方がいいかなと思います。まあ、だから皆さんは、このずっとネガティブなおしゃべりをずっと続けるのか、ね、この先。それとも、このネガティブなおしゃべりではない場所に行くのか、どっちがいいんですか。まあ、ネガティブなおしゃべりをずっと続けるっていう選択もあるけれども、あんまり良くないですよね。まあ、人の悪口言うので、皆さん好きじゃないですか。だけど、一生人の悪口を言い続けるのかってね。まあ、楽しいかもしれないけども、だけど、人の悪口ってのは必ず自分に戻ってきますからね。だから、で、そういう人の悪口を言い続け、ね、ネガティブな感情をあれすると、それは体にも悪いんですよ。本当に。病気になります。当たり前ですよね。皆さんがイライラしたり、ね、ネガティブなことを考えているときは、体にだって良くないじゃないですか。だから、どうもこの選択は、あんまりいい選択とは言えない。で、じゃあどうやったら、このネガティブなおしゃべりを手放すことができるのか。で、昨日からずっとやってきているのが、体の感覚を感じることで、少しずつ手放されていきます。ね、これは本当に本気でちょっとやってみてください。ね、で、今ね、歩く瞑想、ウォーキングメディテーションしたけども、あれも非常によくて、ね、これやっぱりこの座禅っていうのはね、なかなか足の悪い方もいらっしゃるし、ね、大変ですけど、今のだったらできるじゃないですか。ね、ゆっくりと、ね、公園みたいなところをさっきのようにゆっくりめのスピードで歩いていくね。息を吸いながら散歩、息を吐きながら散歩、まあ、ちょっと急降下になったら2歩でも1歩でもいいですけども、あるいは後半やったようにね、5メートル6メートルぐらいの距離をどっかで確保して、そしてそれを行ったり来たりする。ね、で、その時は吸って吐いて一歩、吸って吐いて一歩ってね、非常にゆっくりと、その呼吸とステップとに気づいている。で、これ何のためにやるかね、さっきも説明したように、私らは普段歩いている時でもね、うわーっとそういうおしゃべりをしながら、ね、映画を見ながら、歩いて、つまり今目の前の左足、右足のことも忘れている。そして目の前に花が咲いていたとしても、それを見ることもない。ね、皆さん、例えばね、毎日平日に通勤で歩く道があるじゃないですか。で、それを休日にね、日曜日かなんかに、もう別に急ぐ、電車捕まえなきゃいけないとかじゃなくて、ただ普通にちょっと買い物がてらに歩く。そうすると全く違って見えますよね。つまり通勤している時は、もう何も目に入らない。 なぜ？電車のことばっかり考えてるからね。今日の仕事のことばっかり考えてるから、目の前に何か花が咲いてても、そういう花はまず絶対に入ってこないです。ですか？だから、そのぐらい我々は、普段この頭の中にあるおしゃべり、頭の中に上映される映画の中にズブズブに入っている。これ楽しい映画だったらいいんだけども、ね、楽しい映画だったらいいじゃないですか。まあ、もう皆さんお分かりに、あんまり楽しくないんですよね、この映画っていうのが。不思議じゃないですか、これ。ね、 で、おしゃべりだって楽しいおしゃべりだったらいいじゃないですか。だけど必ずこのおしゃべりも楽しくない。ね。非常に不思議ですよね。だからどうもこの中に閉じこもることで、自分も肉体的にもダメージを受けるし、精神的にもダメージを受ける。ね。そしてここに閉じこもっている限り、ごめんなさい、ちょっとキリスト教を理解するのは無理です。仏教を理解するのは無理だし、ヨガを理解するのは無理ですね。宗教的なことっていうのは、理解するのはほぼ無理になってきます。ね。なぜ？当たり前ですよね。イエス様にしても、お釈迦様にしてもね、ヨガの先生たちにしても、この、中からどうやってみんなを、外へ連れ出すかだけに、集中してきていますので、ね、ですか。で、今ね、ただだから全ての教えっていうのはこっから出るための教えなんだけれども、でもそのためにあらゆる例えだと使ったり、あらゆることを使ってきたんですけれども、今だいたいね、それをもっと確実にやる方法が、だんだん分かってきている。ね。例えばある病気が、昔からある病気でね、昔からいろんな薬だとかいろんな療法があった。だけども最新の、治療方法だと非常に効果的に治せる、ね。昔だったらがんっていうのはね、まずダメだったんだけど、でも最近抗がん剤というのは非常に発達してきてね、もう普通に生活に戻ることができるようになってきてる。だからそういうふうに、治療法もどんどんどんどん、普通の病気でさえ、病気も治療法どんどん進んでますけども、この私らの、この、ネガティブなおしゃべりとかね、ネガティブな映画を乗り越える方法も、最近どんどん進んでるんですよ。で、なぜ進んでるかっていうと、情報が 開かれているから。で、私自身も日本の禅宗で20年くらい修行した後にちょっとミャンマーへ行ったり、その後ちょっとチベットの先生たちに会ったりとか。だから世界中に今いろんな治療方法があったのが、でも自分の、国の治療法しか分かんなかったのが、それが今本当世界中の治療法が集まってきていて、で、そうすると、一番効率的な、治療法がだんだんとはっきりしてくる。ね。そして、この一番の効率的な、治療法は何かというと、私は今3つの特徴があり、あると思ってます。で、1つがね、昨日からずっとやってる体の感覚、体の微細な感覚を使うってこと。で、2番目が慈悲っていうね、もの。で、3番目が、皆さん多分もう最近ちらっと聞いたことがあると思うんですけども、マインドフルネスっていうね、ものがあります。で、マインドフルネスっていうのは、まあ気づくっていうことなんですよ。ね。気づくこと。気づくことって言われても困りますよね。気づくことって何なんですかってね。その気づくことっていうのがそんなに宗教の上で大事なの、生きていく上で大事なのってね。ただだから気づくことって言われると、これは全然説明があまりにも足りないんですよ。ね。なので、今からちょっと説明していきますけれどもね。ですか？はい。で、こうやって、この私らの頭の中でずっと続いているネガティブなおしゃべりやネガティブな映画、ね、そこに閉じ込められること、ね、それを私は今牢屋に閉じ込められるってね、そういう例えをよく使います。 で、この牢屋に閉じ込められている限り、人間というのは苦しくてしょうがない。そしてそうである限り、まず宗教的なことを理解することはまず無理です。なぜかというと、それを出ていくことが全ての宗教の目的だから。そして、で、この牢屋から出る方法っていうのが、今世界中で、伝えられてきたものを照らし合わせることによって、今大体3つに、まとまってきています。体の感覚、慈悲、そしてマインドフルネスですね。で、こういう3つのこと、まあ今すでに2つやったんだけど、このあとね、お茶のあとマインドフルネスで、特に呼吸のマインドフルネス、呼吸に気づいていることっていうのをもう最後にお昼前にやりますけれども、この3つをやることによって一体何を発見していくのか。で、それを、この3つを理解するためには、今日の今朝のテーマである青空としての私っていうのが理解されないと無理ですね。で、青空としての私、の反対は何なのかって言ったらば、このおしゃべりをしている私ですね。おしゃべりをずっといつもネガティブなことばっかりおしゃべりをしている私と、それと青空としての私と、この2つがあります。この2つが。ですか？だけども、2つあるんだけども、今まで我々は私っていうのは1つしかないと思っていた。どういう私かっていうと、このずっとおしゃべりをしている私ね。これが私なんですよ。それは皆さんにとっての私ね。ほとんどの、世間のほとんどの人にとっての私です。だから、だから私とは誰とかね、そういうことを言われてもピンとこなかった。だって私は私じゃないですかってね、いうのと一緒で、それを昨日野球チームの例えに使いましたけれどもね、まあ弱い高校野球だったらば、ピッチャーで一人しかいないね。弱いチームだったらね、まあ、強いチームはもう大体チームピッチャー2、3人いるし、まあ、プロ野球だったらもうね、何十人っているけど、ね、だから弱い高校野球のチームを考えてくださいね。もうピッチャー1人しかいないんですよ。だから今日の試合ピッチャー誰が投げるのっていうことは問題にならないわけね。1人しかいないんだから。で、それと同じようなもんですね。私って誰？この私に決まってるじゃないですかってね、なってる。だけど、これが非常に怪しい。だから、まず、皆さんがもし本気で宗教ってものを理解したかったら、それは仏教だろうが、キリスト教だろうが、ヨガだろうが、ね、みんな同じですよ。だったらば、まず、皆さんがやんなきゃいけないのは、まあ、もちろん聖書を読んだりとかね、仏典を読んだりとかも大事だけれども、そのもう一つ前にやらなきゃいけないのは、私に対する問いかけですね。私とは一体誰っていうところ。で、今までだったら、この私は私に決まってるだろうね、このずっとおしゃべりし続けてる私に決まってるだろうと思ってたんだけども、どうもそうじゃない。体の感覚を見ていくうちに、この私っていうものがだんだんだんだんと薄れてきました。そして、皆さんの肉体を、微細な感覚が満たしていった時に、かなりこの、心の中のおしゃべりっていうのがだんだんと静かになってきたと思います。いいですか？で、これはね、実際やってもらうしかないんですよ、本当に。 やってもらわない限り、ちょっと話にはならない。で、まあ、昨日ね、こういうお話をした時、まだ、瞑想とか、ね、やってないから、私が一体何について喋ったのか全然ピンとこなかったと思いますけども、でも今朝今私の話を聞くとかなりピンときはじめてるはずです。なぜかって言えば、もうすでに、昨日の夜からね、昨日の夕方からずっと瞑想をやってきて、かなりね集中的にやってきて、でそれで、自分の体を何かあったかいものが満たしていった時に、心のおしゃべりがかなり静まってきて、そうするとちょっとなんか話がちょっと複雑になりますよね。なぜ？心のおしゃべりがだんだんと静まってきていて、でそしてその心のおしゃべりばっかりしている、このわけのわかんないものを外から見ることが皆さんでき始めているんではないかなと思います。ね。そうするとなんかちょっと不思議じゃないですか。なぜ？皆さんこっち、このおしゃべりしてるの皆さんだったじゃないですか。ね。だったらこのおしゃべりばっかりしてるのを外から見るってことは不可能じゃないですか。なぜ？だってこれが私なんだから。私を外から見るのは無理じゃないですか。ね。だけども不思議なことに、今皆さんはこのおしゃべりばっかりしている私を外から見ることができてきます。いいですか？これはね、もうこれやってもらうしかないです。これをやってもらうしかね。そうすると、ここでなんかぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ言っているのを外から見る。でもそれそんなにね難しいことでもなくて、このおしゃべり、うわ、あらら、倒れた。はい、大丈夫ですね。はい。いいですか？だけどね、おしゃべりしている私を外から見ると、それは簡単な話で、なぜか。だからおしゃべりっていうのは映画みたいなもんだってずっと言ってきました。ね。ただおしゃべりしてるだけじゃなくて、おしゃべりというのは必ず映画を作ってるでしょ。ね。皆さんが何かについておしゃべりしてるときは、もうすでに映画を制作してるじゃないですか。わかります？ね、だけど、映画っていうのが、今スクリーンでずっと広がっている。ね。ですか？で、その映画の中にズブズブに入るのか、それとも映画は映画に過ぎないって見るのか、どうですかね。言ってること分かります？ 我々は今までなんで苦しんできたかっていうと、映画をあまりにも本気で受け取っちゃったからね。なぜ、もうだってそれはその世界にその中入っちゃってるんだから。だけど、今、我々は、今、体の感覚を見たり、慈悲を見たり、ね、慈悲を感じたり、そうすることによって何をしてるのかっていうと、何とかして、この映画の世界から出ることをしている。映画の世界を出るってことはどういうことですか？簡単ですよね。このスクリーンの上に何か映ってるじゃないですか。映ってるけど、ここに何かあるんですか？ないですよ、そんなものはね。ゴジラがそこに映ったって、ゴジラいるんですか？いないですよ、スクリーンの上には。ね。トム・クルーズさんが映ったって、トム・クルーズそこにいるんですか？いないんですよ。言ってること分かります？だけど私らはそれをすぐ忘れて、本当にゴジラを怖がっちゃったりとかね、トム・クルーズさんに憧れちゃったりとか、だけどもゴジラもトム・クルーズさんもいないです、スクリーンの上には。ですか？と、映画館の座席に座っている皆さんはわかる。そんな難しい話ではないんですよ、これは。ですか？だから、もう映画館の座席に座っていることを忘れて映画の世界に入るのか、映画館の座席に戻るのか。そうすると、だんだんと青空としての私が見えてきたと思いますけど、青空としての私っていうのは何ですか？もうこの、映画館の座席の方に座ってる私ですね。映画の中の私ではなくて。はい。昨日からずっとテーマは、このネガティブなおしゃべりばっかりしているものを手放して、この、そこから出ていく、そのために体の感覚とか、いうことを見てきました。ですか？はい、そんなんで、それを手放した時に、私らは、慈悲っていうものを感じて、慈悲によって、自分自身を、そして誰かある他人をね、幸せを願うことができました。はい、そこら辺から、青空としての私っていうものが見えてくるはずなんですけれども、ただね、そこら辺非常に微妙な問題をたくさん含んでいるので、で多分昨日からちょっとこういう話とか瞑想とかね、いろいろちょっと初めてのことも多くて、ね、普段の聖書の話とはちょっと違ってたりするから、そこら辺ね、ちょっと、いろいろ分かんない点、混乱する点たくさんあると思いますので、ここから先はね、ちょっと私が一人で喋ってるよりか、ここが分かんないんだ、ここが曖昧なんだ、 ていうね、そのあたりをちょっと出してもらって、ちょっと話を詰めていきたいなと思いますので、どうぞどんどんどんどんなのでこういう時にねちょっと変な遠慮はしないでくださいね。皆さんが、自分が思っている、疑問を質問を、投げかけてくれることが他の人の理解にも役に立ちますので、はいどうぞ。
はい、
うん、ちょっと待ってね、これ、はい、どうぞ。
はい、初めて参加したさせていただきました内田ですけれども、
はい、
青空としてものを見るということは、うん、より客観的に自分を投影しようとする見方なのかということと、
うん、
それと映像を見るようなことはしない方がいいのか、時々した方がいいのか、そのネガティブでなくてポジティブに映画を見ることもできるし、
うん、
そのあたりは普段日頃まとわりついているものってあるけど、すぐ切ることができれば時々見てもいいのか、
うん、
ということですね。
はい、わかりました。はい、
あ、そうですね、こういう質問が一番ありがたいですねはい、そうですね、 なんか時々ね、もうただ私がただ喋って何のあれも理解もないのかなっていうじゃなくてね、今しっかりと理解された上でのあれなので、はい、ね、ちょっと2番目の方が順番としてはねあれなんで、2番目の方からね、答えていきますね。で今ね私が映画っていう例えを使っていくつか の特徴を述べてきました。で一つはこの映画はどうもかなりネガティブだっていうね。これちょっと不思議ですよね。これは私が勝手に決めてるんじゃなくて、皆さんのをチェックすればいいと思います。自分の頭の中の映画館で上映される映画っていうのは、ね、でよくね、いやそんなことないですよ。ポジティブな、まさに 今言われたようにポジティブな映画ってあるじゃないですかってね、あるんだけど割合どっちが多いですかねで例えば過去のね、過去の映画で過去皆さんそんね辛いこともあっただろうけども楽しいこともあったじゃないですか。でどっちを思い出しますか。大体嫌なことを思い出すんですよね。そうじゃない、いつも楽しいことばっかり思い出して、ああ楽しかったな、幸せだったなっていうふうにしてます。それからあの時あんなこと言われてもういまだにあの悔しさ忘れないとかね、もうそんなことばっかりじゃないですの方が多いんじゃないですか。いやこれは私私がそうだっていうよりか、例えばどっかの喫茶店に行くじゃないですかね、どんなとこでもいいけど、もうみんながいろいろおしゃべりしてるじゃないですか。何しゃべってますか。そんなにポジティブなことしゃべってないですよ。大抵人の悪口だとかね、もう愚痴だとか、ね、そんなことばっかりじゃないですか、ね、だから私らの心っていうのは放っておくと過去でも嫌なことばっかり取り出してきて、で未来でも未来は完全にまだ来てないんだから楽しいこと大いにありそうだし、ね、夢のあること大いにありそうなんだけども、不思議なことに私らは嫌な予想を立てるんですよね。心配な予想を立てる。だからどうも未来の映画も過去の映画も割合からするとどうもネガティブなものが多い、ね、で問題はね、その映像を見るとか見ないとかではなくて、問題は、映画って言ってしまったらもうそこにはそれは本当じゃないって意味が含まれてますよね。だって映画館に入った人は誰だって実、まあ、わざわざ言うまでもなくこのスクリーンには何もないんだってみんな分かってるじゃないですかね。分かった上で1800円払ってるわけですよ。で1800円なんだ、どういう意味で払ってるんですか。 私を騙してよねって言って話し払ってるわけでしょ。誰だってこんなところ何もないこと分かってるわけですよ。だけども1800払っていかにもトム・クルーズさんがそこに現れて、あ素敵ねってね、いるわけないんだけども思うわけね。ゴジラなんかいるわけない、あ怖いってね思う。でそのうまく騙してもらった映画を私らはいい映画っていうわけですよ、ね、その2時間すっかり全てを忘れてトム・クルーズさんとミッションインポッシブルをやってきたっていうね、もうハラハラドキドキでもうね飛行機乗っちゃったりしてね、飛行機にしがみついたりしてね。ってことはどういうことかっていうと、映画ですら私らが映画館で見る映画ですら私らはそれを映画であることを忘れたがっている。そして忘れさせた映画がいい映画で、忘れさせてくれなかった映画が悪い映画でしょ。いいですか。ずっとこのね映画館の席に座っちゃって全然中に入っていけなかったって、これが1800円返せよっていう映画じゃないですか、ね、で映画ですらそうです。だけどもそうではなくて、皆さんが頭の中で展開している何かっていうのは、まず第一、皆さんは映画だと思っていません。わかります。つまり映画っていうのはもうすでにその中に本当じゃないっていう意味が含まれているわけですよ。だけども皆さんが、ね、将来についていろいろわーって考えている過去について、これ映画じゃないじゃないですか。本気じゃないですか。本気でしょ。本気ってことはリアルと思ってるじゃないですか、ね、リアルなんですよ。だけどリアルだと思ってるけどもリアルじゃないよっていうために映画って今使ってるわけね。そしてもうそれが映画だと分かった途端にある意味、解放される。なぜ、だってスクリーン上に何もないんだからですか。はい、そうなってくると、それを本気で受け取るのか、それともこれを映像に過ぎないって受け取るのか、全く違います。これがで、それは私の頭の中に勝手に描かれている映画に過ぎないよと、気づくこと、つまり嘘だよって気づくこと、ね、それが最初の第一歩ですね。でその後ね、そしたら映像を楽しむってことはできますよ。なぜ？本当じゃないからね。ゴジラの映画をなんで楽しめるんですか、まあ、実はゴジラいないとみんな分かってるからですよ。いたらどこもあるじゃないですか。本当にあそこにゴジラいたらどうするんですか。みんなすぐ踏み潰されちゃいますよね。なんでゴジラの映画を楽しめるんですか。 もちろんそこにいる全員がゴジラいないと分かってるからですよ。いたら困りますよ本当に。想像してみてくださいね。ですか。だから楽しめるんですよ、ね、それと同じように、私らが、ねこの頭の中で展開される映画、この映画のプロデューサー誰か分かってますか。プロデューサー誰ですか。皆さんのエゴですよ、ね、ですか。その皆さんのエゴが、エゴっていう映画のプロデューサーが映画を作る何のために、皆さんを騙すためなんです。これはいいですか。もうどんどんバラしちゃいますからね。皆さんの中にはエゴがあって、エゴっていうのは非常に優秀な映画プロデューサーです。脚本家でもあり、ね、そして映画を作る何のために、皆さんを騙すためにです。騙すでどういうこと。騙すっていうのは映画をリアルだと思い込ませることですよ。 これがエゴが皆さんに仕掛けてくる詐欺です、全て、ね、じゃあこの詐欺をどうやって見破るのかって簡単なことですね。たった一つだけ、これリアルではなくて映画だっていうことですね。これが分かればもう大丈夫ですか。そしてリアルではなくて、映画に過ぎないって、分かった時に皆さんは解放されている。当たり前じゃないですか。だってもう何も心配することないから、ゴジラ襲ってこないから、ね、ゴジラ襲ってこない、ゴジラ襲ってきたらどうするんですか本当に、ね、襲ってきません。で、皆さんだんだんとそのエゴが作り出す映画を、そのエゴのね、実にそのうまい騙しの手口をだんだんと見破っていく、ね、はい。でそして最初に客観的って言葉が出てましたけれども、その逆は何でしたっけ、ね、例えば、はい、まあ、主観的なんだけども、例えばね、もう人間関係が一番典型的ですけれども、例えば、まあ、夫婦がねいる。で奥さんとご主人がいて、で夫婦の間に、まあ、今ちょっと問題を抱え込んでいる、ね、で奥さんの話を聞く、旦那さんの話を聞く、これ同じ話してますか？してないですよね全然違う話をするんですよ、ね、これも皆さんも毎日経験していることだと思いますけどね。だってこの夫婦の問題なんだから、ね、夫婦の間に客観的に何か問題があるんだから、これ奥さんの側から聞いても旦那さんの側から聞いても同じでなきゃおかしいじゃないですか。だけど全く違いますよ。これもう私よりか皆さんの方がもう100倍よく知ってるはずです。ってことはどういうことですか。この夫婦関係っていうものも、奥さんは奥さんの見方をするし、旦那さんは旦那さんのものの見方をしていく、ね、ってことは夫婦関係っていう客観的に存在するはずのものを、どちらも客観的なのを見ているわけがないんですよ。でそのぐらい我々は現実を歪んで見ている、ね、なぜ、当たり前ですね、旦那さんは旦那さんの中で映画を上映しちゃってるし、奥さんは奥さんの中で映画を上映しちゃってるから、ね、だから奥さんから見た夫婦関係っていう映画が絶賛上映中で、ね、で旦那さんから見た夫婦関係っていう映画が絶賛上映中で、で同じ題材を映画にしてるはずなのに、だったら同じ映画になきゃいけないのに全然違う映画になってるじゃないですか、ね、なぜ、これドキュメンタリーじゃなくてフィクションだからですね同じ材料を使いながら客観的なドキュメンタリー映画なんかが奥さんと旦那さんの頭の中で上映されてるわけじゃなくて、もう恐ろしくデフォルメされたフィクション映画が上映されている、ね、だからまずはじゃあどうしたらいいの、夫婦関係を解決するためには、ね、まずは自分の頭の中で上映されている夫婦関係の映画がフィクションに過ぎないってことに気づくこと、これはものすごく難度高いですよ、難易度が高いですよ、ね、なぜ、私らは強く強くこれが真実だと信じ込んでるから、ね、じゃあなぜ夫婦関係が揉めちゃうのか、当たり前ですよね。奥さんは絶対、これこそ絶対的な真実だと思っている映画を絶賛上映中で 旦那さんはこれこそが絶対的な真実だと思ってる映画を絶賛上映中で、でこの2つの映画が全く違うからねこれそうでしょ、皆さんもう嫌ってほど目にしてるじゃないですか、ねね、そのぐらい私らは現実を歪めて歪んでみます。これはもうしょうがないんですよ。だからじゃあどうしたらいいのかっていうと、まずは現実をここまで歪めて見ているんだなって気づいて、でそして、自分の頭の中で上映されているのがかなり現実をデフォルメしたフィクションの映画だっていうことをお互いに気づくことですね。夫婦関係で一番ね、親密な関係ですらそうなんだから、ましてや他のものも全部そうですね。ですか。だから、さっきねマインドフルネスの説明が全然できてないんだけども、マインドフルネスの説明に普通、やるのが、気づくんだけど、ただ気づくんじゃなくて客観的に気づくとかね、ありのままに気づくとか、好き嫌いなしに気づくとか、そういう説明をするんですよ普通は、ね、でこれはどういうことかっていうと、これは全部普段私らがやってることの反対ですね反対ですね、だから簡単でしょ、客観的ではないわけですよ、ね、ありのままなんか全然見てないわけねそれから好き嫌いだけで見てるわけですよ、ね、だから私らは普段どういうふうに現実を認識してるかっていうと、もう好き嫌いだけで、そしてもうありのままじゃなくてもう完全にデフォルメして、ね、そして客観的じゃなくて恐ろしくもう主観でねじ曲げて見ている。これもう そういうふうになぜってなぜも何もそういうふうには人間の心っていうのができているのね。人間の心っていうのは。だから、この、そういうとんでもない、ものが、それぞれの、心として存在している。だから、この世界の人間関係では必ずうまくいかないんですよ。ね、でそういうもんなんだと、気づくことですね。だから繰り返すと、この、私らの、この心っていうのは現実を絶対に客観的に認識しないでデフォルメして、好き嫌いばっかりで、ありままには絶対見ないで、ね、そういうふうな、現実を認識した映画をここで上映している、ね、危なっかしいじゃないですか。でそれを手放して、我々は初めて客観的にありのままに好き嫌いなしに、気づいていくことができる。でそれをマインドフルネスという、ね、だけどもそれを我々のこのうわーっていう、ネガティブな心は絶対にできるできない、ね、ね、だから今ね、あの質問されたのは、もし我々がそういうことを、手放して乗り越えた時には、その時にはもちろん客観的に見えるし、そしてあのこの、映像っていうものが映画は映画に過ぎないから、それを楽しむことも当然できます、ね、だけども今の我々にはそれは不可能です。なぜかっていうと、もう完全に巻き込まれちゃってるから。はいはい、ちょっと別の方どうぞ。あ、いいで。はい。はい。
はい、
今ずっとお話伺って、私は自分の生き方を確認した作業でございましたが、感謝申しております。
はい、
まあ、結局自分を冷静に客観的に見つめる、それと違いを認めて、一人の人格として認めていくかどうかということに最終に尽きるんじゃないかというのを私は考えてきてまいりまして、それを今回今日の話で確認させていただきました。大変感謝もしております。はい、ありがとうございました。
まあ、人格をね認めるって、ね、まあ、だからそれはまずね、なぜ私らは人格を認めないの判断を認めないじゃないですか。なぜ認めないの？俺が正しいと思ってるからですね。俺が正しい、お前は間違ってるってね。だから人格を認めないっていうのは相手の意見を認めないっていうことですよね。相手の意見を認めないってことは、それぐらい自分の意見を信じすぎちゃってるっていうことですね。ってことはどういうことかっていうと、この私の意見なら信じられます？今ずっと話してきたように信じられるわけないじゃない。私も好き嫌いでもう判断するしね、もう好き嫌いで判断して、もう歪めて現実認識してね。でそれもしかもそれを信じ込んじゃって、これが絶対的に真理だと信じ込んじゃってるね。そういう私がのと、もう相手も同じように思ってるわけですよ。カモさんもそういうふうに思ってるわけ。そしたら私とカモさんが妥協し合えるわけないじゃないですか、そんなものはね。そういうふうにできてるわけ。だから私が川本さんの存在を認めるってことはどういうことかっていうと、お互いバカだよねってことだよね。お互いボンブだよね。ね、お互いにね、お互いにとんでもない、主観的にデフォルメした好き嫌いばっかりの、めちゃくちゃ主観的な、ね、そういう映画をみんなが絶賛上映中なんだっていうね、っていうことをまず認識しましょう。そうするだけで世の中の争い事のほとんどは消えるはずです。なぜ争うのかっていうと、自分の意見に絶対的に自信があるからですね。自分の意見に絶対的に自信があったら、お前も全員間違ってるじゃないですかね。全員間違ってるんだったらけしからんってなる、ね、だけどもまずは自分の意見をまずは自信をなくすっていうことですね。自分はこういうふうに思ってきたけれども、全部違ってたなってね、そのあたりからですね。はい、ですから青空としての私っていうのの反対は雲としての私なんだけれども、青空と雲ですね、雲っていうのは形がある、青空っていうのは形がない、ね、でその雲としての私が、の中に映画が絶賛上映中で、それを信じ、その絶賛上映中の恐ろしく歪んだ映画を信じ込んじゃっているのが雲としての私です、ね、そしてそれが、私らのエゴがそういうふうに勝手にやっちゃっているんだなと見える。なぜ皆さんは雲ではなくて実は青空だからね。そして青空と雲っていうのはその対立するものではなくて、この青空の中に、雲が出ているんだけどもね。だけど私らは青空っていうのは形がないから見えなかったんですよ。でそこに浮かんでいる雲は形があるからはっきりわかるわけね。でそれを自分だと信じ込んでしまった。いいですか。だから形ある雲のを私だと我々は信じ込んできたけれども、 そうではないってことね。これが分かれば、あの皆さんを目の前にしてあれするのもなんだけど、聖書読めると思うんですけどねって言ったら、ちょっとまだあの、まあ、次くらいからね実際に一緒に読んでいけたらいいかなと思いますけどね。あの、まあ、聖書についてはちょっと私も自信を持って言い切れないんだけども、まあ、仏典が読めるんですよ。あの、まあ、仏典ね、あの皆さんも日本人だから多少はあの般若心経ぐらい聞いたことあると思いますけれども、何言ってるのか全然分かんないんですよ何言ってるのかね。でそうなんだけども、今言ったようなね、雲としての私、青空としての私、この辺りが本当にはっきりしてくると、今まで全然ちんぷんかんぷんだった仏典の意味が分かってくる。最近も私も坊ちゃんになって30年ぐらいになる、30年以上なんだけど、30年前に全く理解できなかったね、あのお経が、あ、なんだこのこと言いたかったのかってね、分かってきますから、ね、はい。でこの辺りからね、ちょっと皆さん、あの自分っていうものを徹底的に見つめる作業をちょっとしてみてください、ね。その作業をすると、聖典っていうものをね、キリスト教の聖典でも仏教の聖典でもヨーガの聖典でもね、あの東さんはあのヨーガの聖典ではバガバットギータをね、今目黒不動尊で読んでるって、隣ですごいことやってるんですけどねあの、っていう読めちゃうんですよ、ね、読めるでしょ、ね、あの今まで全然チンプカンプだったバガバットギータが、あの今青空っていうものに触れた途端に、あ、こういう意味だったのかという、読めてしまう、面白いぐらい、ね、だから、皆さんも今、ね、やったことを徹底的にやってみると、もう本当に聖書が面白くてしょうがなくなるはずです、ね、あの私も今仏典を読むのが面白くてしょうがないし、バガヴァッド・ギータを読むのが面白くてしょうがない状態になりますから、だから全ての宗教の聖典というのはもうここをめくってなんですよね。雲としての私と青空としての私、ね、この辺りを巡ってですから、ね、ここをちょっと徹底的にやってみてください。そしたら少なくとも夫婦喧嘩は避けられますのでねもう旦那さんを責めることとか奥さんを責めることはもうなくなりますからね。で、あの、お友達の、ね、ご夫婦がちょっと仲悪かったら、ちょっとアドバイスしてあげたら、まあ、アドバイスしたら頭に反発されると思いますけどもね、まあ、あの私の方が絶対正しいの、旦那が悪いってね、いうに決まってんだけども、だけども、あのなぜその奥さんがそう思うのか、旦那さんがそう思うのか、ね、もう皆さん理解できてるから、そしたら客観的に対処できるはずですから、ね、はい。そこをねちょっと、徹底的に掘り下げていきましょう。はい、じゃあ一応ここまでにしてちょっと休憩取ってからね、プラナヤーマ、それから呼吸瞑想って入ってきます、ね、でちょっと鐘鳴らしますから、ちょっと最後心静めてください。